こんにちは。デイリーポータル Z ラジオの時間です。今日の進行役の編集部、古賀です。そして。
はい、編集部、石川です。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
安藤さんが誕生日です。
あ、そう、今日誕生日なんですよ、ね。
おめでとうございます。
Facebook に出てた。おめでとうございます。
そうそう、ここにいないんですけどね。
去年はね、安藤さん、誕生日会。
盛大に、お祝いされて、安藤さんがものすごいストレスを受けるっていう、ことだったし、今日は静かにしてました。はい。もう、言葉ですら言わなかったので、ここで、お祝いと返させていただきます。はい。安藤さん、いくつなんでしょうね。
いくつなんでしょうね。
うん。向かない安藤、いくつなんでしょうね。この間、今日の11時公開になった大北くんの記事の、
はいはいはいはい、
あの、ジュースのみ、巡り。
うん、
で、デザイナーのお友さんと大北くんと私で、
はい、
2時間ぐらいずっと新宿をジュース飲み歩いてて、
はい、
最後の最後に駅のホームで安藤さんに偶然会ったんですよ。
へ
ー。で、そんで、あ、安藤さんこんにちはとか言ってたら、
はい、
そこへ知らない人が来て、
はい、
あ、向かない安藤さんですよね。いつも見てますとか言って。わ、安藤さんが、向かない安藤さんって呼ばれて声かけられてると思って。
だってね、
びっくりしたんですけど。
そこにはね、
はい、
初代納豆100万。
いや、
古賀さんと、
そんな。
あとね、数々のヒット記事を
見
てた大
下
さん
が
いるにも関わらず、
いや。
もう、向かない安藤圧倒的な。
圧倒的な知名度を誇り。でも、大北くんのことも分かってたみたいで、
はい。
お友さん、一緒についてきてくれた大友さん、が、は、なんか、彼にとっては、なんか、ビーズが二人揃ってるみたいなものだったんじゃないですかね、みたいな、とんでもないことを言って、言いましたけど。
そんな、ね、ラジオで大口叩いて大丈夫ですかね。
なんかね、まあ、そんな、大注目の安藤さん。
ね、はい、安藤さん。まあ、今日誕生日ということで。
誕生日です。
じゃあ、お祝いのメッセージをね、皆さん、
はい、
ソーシャルスタイ
ルで。はい、送ってくれたらと思います。はい、さて。
はい。
ヘボコンお疲れ様でした。
ヘボコンね。
ねえ、
はい。お疲れ様でした。
土曜日。もう二日経ちましたがどうですか？
興奮冷めやってます。まだね、まだ冷めやらない感じですね。
本当ですか？まだ
すごい一日何回もね、ヘボコンでツイッター検索して。なんかあれ、
うん、
もうツイート数とかすごくて、
へ
ー、もうものすごい盛り上がったんですよ、イベント自体が。
それは見に来てる人たちがツイートした。
もうだし、ユーストもすごいみんな見てて。
う
ん、
ああ、そっかそうですよね。私全然見られてなくて、もう、乗り遅れた感がもう非常に、なんていうか
大丈夫です、
寂しすぎるんですけど。
僕と藤原さんしか来てないから。
そうなんですよね。みんな行かれず、安藤さんは別のね、場所で、札沢風呂をやったりとかしてたんですよね。
そう、なんかね、
はい、
あれですよ、昨日ぐらいまで、ずっとヘボコンでツイッター検索すると、
うんうん、
興奮冷めやらぬ人たちの声がどんどん出てくるん
ですよ。ああ、まだ冷めやってないんだみんな。
まだ、ああ、終わってないなって感じがあって。
すごいですね。完全に伝説のイベントに。
なってよかったですね。
うん。もう DVD 出したらいいんじゃないかってさっきも言ってたんですが。
ね、ユーストの録画を DVD に焼いたやつでよければ。
ブロブロのやつね。ブロブロのやつ。いやー、そうでしたか。
そうなんです。
見どころとしては。あ、すいません。ちょっと説明遅れちゃったんですけど。
あ、そう
ですね。今日は、本当はドワングランプリの話をお伝えする予定でおりまして、はい、実際そうやるんですけども、ちょっとマガジンハウスのコロカルのドリタさんがお仕事でちょっと遅れておりまして。
はい。
それでヘボの話を先にお送りしております。
ヘボの話。
ヘボの話を、ヘボい話を。すごいね、でも。
で、ヘボコンの説明もしましょうか。うん、ね、
そうだね。
ヘボコンっていうのが、
はい、
先週の土曜日にあったイベントなんですけど、
はい、
技術力の低い人限定ロボコンっていうやつで、ほとんどね、タミヤのキットに外装を被せただけみたいなロボットが32体揃って、
ね、
トーナメントで相撲をやって争うっていうイベントがありまして。
うん、相撲っていうのもいいですね。
そうですね。
うん、
体当たりだけできれば戦えるっていう、う
ん。ロボコンってそういうことじゃないですからね。
そうですよね。もっとなんか物持ち上げたりとかしてますよね。
そうだよね。なんか穴にこう、入れたりとかそう。
昨日なんか本物やってたらしくて、ブランコに乗ってたって言ってました
よ。乗らないよね、ブランコ。
乗れないですね。
うん、さて。
そうそう。
はい。
で、なんかね。
うん。
一番すごい盛り上がったのが。
うんうんうん。
小学生の。
あ、小5の男の子。
男性だったかな、そうそう。
はい。
女の子、あ、男の子が。
うんうん、
なんか自作のロボットを持って
きて。すごいですね。
で、そのロボットが。
うん。
かなりね、こう、うん、いい戦いをするんですよ。
へぇ
なんかこう、攻めぎ合いでギリギリで相手持ち上げて勝ったりとか。
へぇ
持ち上げてっていうのも、こう、アームでグーンって持ち上げるみたいな、そんな機能はなくて。
うんうん、どうやって？
ただ、相手が結構振動して動くタイプのロボットで、
あ、
たまたま下に足が入ったみたいな感じなんですけど、
へー、ドラマチックなストーリー展開が。
そう、あって、 で、結局優勝はできなかったんですけど、
うんうんうんうん、
途中で敗退したって。
うんうん、
でも、審査員賞で、メイクジャパン賞を取ってですね。
素晴らしいね。結構。本物の称号なんだ。
そうです、そうです、そうです。
へぇー。お母さんと一緒に来た。
家族揃ってね、大阪から来てくれました
。すごい
大阪じゃないかな、なんか関西の方から。
そんな子供を育てたい。
そうそう。
へぇー。素晴らしいですね。
ね、あとは、
はい、
小堀さん。
はい。
率いるか分かんないけど。
ひどいやつですね。
友人二人の動いたっていうチーム。
明賀くんに会えたんだ、じゃあみんな。
あ、会いました、会いました。
いつも小堀くんの記事を手伝っている。
そうそうそう。
あ、ドリタさんがいらっしゃいました。あ、お疲れ様でーす。取り急ぎじゃあドリタさんにも。
はい。
今、ヘボコンの話をしておりましたので。はい。
そうそう。
はい。
そんなのがあって、で、あれ結構勝ち残っちゃって。
お小堀ロボが。
そう。
はい。
1回戦は1対1なんですけど、
ええ、
勝ち残っちゃって、
うんうんうん、
で、これ以上勝ち残って、下手に優勝とかされると、みんなのメディア露出が減るじゃないですか。
そうだね。
テレビとか映せないから。
これちょっと説明すると若干猥褻なロボだったわけですよ、ね。
アダルトグッズを使ったロボットで、映せないからメディア露出が減るから。
ひどいね。それはない。それはない。
で、なんで2回戦は、
はい。
4体のバトルロイヤルなんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
小堀さんたちのロボットをみんなで囲んで、協力してやっつけるっていうのがあったりとか。
ああ、いいですね。ドラマがあったんだね。
ドラマがありましたね。
素晴らしいですね。うん、ヘボ、田舎にドラマが生まれる。
そう、なんか、ヘボ式中にもドラマ。
ヘボ式中。ねえ。
面白かった。
いや、だってさ、今やロボコンといえば、ヘボい方とヘボくない方ですからね。普通のロボコンにヘボくないっていう、本来不要な説明書きがついてしまったわけですから。
そうですよね。
その責任は取るべきですよね。どう取るのかちょっとよくわかんないんですけど。すごい、でもちょっと青春感じましたね。
感じましたね。もうほとんどおっさんですけどね、出てくる人ね。将来性なさそうな感じもいいですよね。
ああ、いいですね。もう頭打ち感、極まりないですよね。
ね、高専ロボコンとか、
うんうん、
これからね、将来の才能が育っていくのか
な、はい、みたいな、ね。そうですよね。
希望があるんですけど。
一切。
うん、一切ね、うん。
平均年齢出したかったですね。でも、小5の子がいたらね。
ちょっと
まあ、ちょっと下がんのかな。
うん、でも、ね。
まあ、でも、20代後半ぐらいでしょうね。
そうですね。から30代いってたかもしれないですね、
うん、
もしかしたらね。
うん、いいですね。いや
そういう、ね、将来性のなさも含めて。
素晴らしいね。
まあ、別にね。20代も30代でもこれから頑張れば、将来性あると思うんですけど。
基盤性型っていうね、こともありますからね。
うん、
二回目がちょっと今迷ってるって石川くんは。
そうなんですよね。
はい、
だから一回目が本当に。
ちょっとね、できすぎちゃったからね。
そう、僕が思い描いてたのを一番最高の、
うん、
もの が実現しちゃったんで。
で、
二回目は、
うん、
多分やっぱそのヘボコンっていうのは、
うん、
みんなが育っちゃったらおしまいじゃないですか。
そうだね。
そう
育ってはいけないわけですよね。だからもう初心者でなきゃいけないからね。
そうだし、あと今回の試合で結構、
はい、
必勝パターンみたいなのがあるけど見えてる。
ああ。
それもなんか全部一回リセットしなきゃいけないな。
相撲じゃもうダメかもしれない、
ね。そう。で、とはいえ、なんか、相撲じゃなくて、例えば、なんだろう、先にブランコ乗るみたいなと。ヘボい人はブランコ乗せられない。
乗せられないですね。相撲っていうのが一番良かったですもんね。
そうなんですよ。ここの攻め合いが
ダーンって。
そう、体当たりさえできれば OK っていう。
前進できればいいってことですもんね。
そう、そういう競技がね、もう一個ぐらい。あれば、2回目できるかなと思ってるんですけど、それか、
うん、
もう、全然趣向を変えて、
はい、
予算、制作費100万以上かけなきゃいけないみたいな感
じ。お
今までのルールを一切通用しないようにしちゃうか。
そうですね、それも。
そう、なんか、いろいろ考えてるんですけど、まあでも、近々なんかね、もう一回、ちっちゃいのをやろう。
ヘボで。
今回みたいな、盛大なんじゃなくて、
はい、
ちっちゃいのをどっかでやろうかなっていう話は、ちょっと出たり出なかったりはしてるので、
うん、
それは、
ご期待ください。
お楽しみ。多分ね、それは同じルールでいくと
思う。さっき安藤さんが、ドアーズもね、ファーストアルバムじゃなくって言ってましたからね、セカンドアルバム以降が。
今回はファーストアルバムなんですよね。
そうそう、ファースト、だ、おおむねの、まあ、ね、アーティストにとってはやっぱファーストアルバムのインパクトが大きいわけですよね。
歴史的な名盤多いですからね。だって今までのインディーズ時代のね、名曲が、
そうですよね。揃ってるわけですからね。もう全力ですよね。
そう
そうそう。まあ、そうか。
そこを超えられるかどうかっていうのは。
でも、エイリアンもね、ゴッドファーザーも、3、はい、名作は、ね、
まあね。
1本目じゃないわけじゃないですか。うん、
ドラクエとかもね。
そうだ。
やっぱ3ぐらいがファンが多いですからね。
そうですね。うん。スクリームなんか、3本作って、はい、よりそのバカさ加減が際立つっていう、歴史もありますから。
そうすると、やっぱ、2が結構難しいかもしれないですね。
2難しいですね。スクリームも。
乗り越えて、3までいければ。
3までいければ何やってもいいんですよね。そうそうそうそう。
そうだそうだ、そこだ。
そうだね。
やっぱ次回にかかってますね。
そうですね。だから次回は本当に目をつぶってダサくと言われてもいいかもしれない。ああ。そんで3に好き、やりたいことをやるっていう。
は
い
は
い
は
い、
だから2はちょっと実験的な方向
で
行くかですね。
そうですね、うん。むしろいいかもしれないですね。うん
っていう、最初から言い訳で始まるっていう。
この2はね。何しろお疲れ様でした。はい、本当良かったです。あ、でも、メディア、今日、目覚ましテレビで、ね、あの、長尺で取り上げていただき、
そうそうそう、
こっからまたなんか出たり。
ね、う
ん、
朝日新聞と、日経 MJ と、で、まあ、新聞はその2つと、
はい、
で、あとはですね、あの、本家の NHK ロボコンの、その、ロボコンのブログみたいなのがあるらしいで、そこに取り上げてもらう。と、で、あとはウェブメディアで dmm.make っていうところと、
はい、
ファブクロスっていう、
ほ
う、そのものづくり系のメディアなんですけど、そのあたりが取材に来てくれましたね。その辺掲載されますんで。
そうですね。
乗り次第またお知らせしていきます。
みんなまだまだヘボな暑い夏は続きますね。
続きますね。
よかったです。
はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではここでドリタさんにご登場、はい、はい、いただきたいと思います。お疲れ様でーす。こんにちはー。あ、そうだ、私も、ドワンですよ。ドワンって読むんだなっていうことを、ちょっと、
はい。言われました。
いや、石川くんには何て読むんですかって聞かれて、ドワンでいいんじゃないですかって。
ドワンでいいです。
ドワンでいいですよね。始まりました。7月、先週17日に、
うん、ね、
はい、
はい、
始まりまして、
はい、
どうですか？
こう、もうすごい溜まってきてますよね。
はい、そうです。これ、ドリタさんのこの雫型の、
そうですね。
温度計もすごい可愛らしく。
タニタのやつです。
あ、タニタなんですね。
タニタなんで。
ちゃんと有名ブランドなんですね。
ちゃんとしてるとは思うんですけれども、はい、なんせ1メモリが2度なので、読みにくいっていう。はい、たくさん同じ方がすごい上げて、
そうですね。やっぱ測り始めると移動すると温度変化が、
はい、そうなんですよ。
面白いんですよね。うん、
それがすごく楽しくて、
うんうん、
一個測るとじゃあちょっと先はみたいな感じに気持ちになるのが、
うんうんうんうん、
坂とちょっと似てる部分もあって、
そうですね。本当にその通り。
で今回は北の方も参加して。いただいてるんですよ、ね。
青森から。
そうなんですよ。
音楽の野外フェスの会場だとか。
はい、そうですね、はい。美術館とかかな。
あ、そうですね。これ、青森駅。
まゆずみまゆみさんですかね。あれ？
ありがとう。そうですね。
そうですね。
この方ですね。
ありがとうございます。
なかなかちょっと、東北が、うん、頃からとデイリーの連携弱い傾向になってますね。
そうなんですよ。はい。
うん。
なかなか、北の方に、お届けがいかない
そうですね。でも今回は、もう腕まくりですよね。
はい。
東北
から
北海道、涼しさをぜひ届けてほしいですね。
ぜひ。
あ、本気出すとどれぐらいになるんだろう？夏の東北とかって、涼しさは。
どうなんですかね。
北海道ってよく暑くなったりするじゃないですか。でも東北って脈々と涼しいイメージが。
どうなんでしょうかね。涼しいと。
あるんですけど。どうでしょうね。
それでですね、今回、はい、ちょっと、うちの絹川さんが、はい、システムを開発していただいて、
はい、
マップの下にですね、
う
ん、最高気温と最低気温が、
ぜひ、
はい、わかるボタンがついているので、ぜひそれを押していただくと、はい、現在の最高気温と最低気温が、
はい、
わかります。
あ、そうなんですね。
最高気温を押してみましょうか。
すみません、私これ、今繋がってない。
繋がってない。
35.、
かな？
涼しいのが意外に私が送ったスーパーの。
そうなんです。
まだそこが更新されていなくって、まだまだいけるはずなんですよ。
そうなんですよ。小賀さんが今最低気温を打ち出している感じなので。
はい、
で
まだまだいけるでしょう、
みんな。まだまだいけると。
ね、これは。マイナスとか欲しいですね。
マイナスとかいただけると。
ねえ。
と、
海外にお住まいの方なの。
そうですね。 今日、副都心線に乗って、はい、来たんですけれども、意外と暖かくて、
そうなんですよ。
32度だったんです、
ね。車内？
車内。
車内意外に暑いんですね。
冷風が寒いのかなっていう気分にちょっとなったんですよね。
温度自体ではなく、体感が寒いし、そうなんですよ。スーパーも、もう10度ぐらいなんじゃないのこれと思って、うんうんうんうん、すごく寒いスーパーで行ったら18度だったので、まあ、18度って言っても外がね、34度ぐらいあるんで、
18度は相当ですよ。
ですけど、でも18、そうかと思って、やっぱなんていうかこう、はい、その温度差の体感とかってやっぱ大きいんですね。
う
ん
う
ん、
そうです ね。割とその温度差っていうのが、どれだけ体にこう、影響を与えるかっていうのもなんかわかりますよね。
そう。本当ですよね。うんなんか、すっごい暑い時も寒いとこから出た、うん、出てすぐか、うんうんうん、まあ大体3分ぐらいはなんかぬるい気持ちでいるじゃないですか。体が冷えてるから、うんうん。なんかこう、ね、体感と温度の差って結構ありますよね。
ありますよね。
この感じは、
うん。ここも結構涼しいなって思ってるんですが、はい、今、実は35度あります。
本当に？うん。めっちゃ暑いじゃないですか。
めっちゃ暑い。
は
ぁなぁと思いながら35度なんですよ。見えないですよね。こうちょっと多いから。
そんな、長袖みたいなね。
もう寒いみたいな感じです。
そうですね。はらぁ
そうなんですよ。だから温度って結構奥深いなっていうのを。
本当ですね。はい。ちょっといろんなところで。あ、なんか、これ適温だなって思ったところでちょっと測ってみたりとかするといいかもしれないですね。
あ、そうですね。
うん。すると、はい意外に高い温度で適温だって思ってるかもしれないですね。
うんうんうん、
その、すごい、今クーラーってだいたい28度に設定しましょうとか言うじゃないですか。はいはいはい、はい。だったら部屋が28度なのかというとそうでもない、
ね。そうでもない。
まあ、日差しもありますね。
ねやっぱ場所を、こう、解明していくっていうのもいい流れかなと思って。
う
ん、
ああ、そうですね。
私今日は座ってこうずっと、不審者と思われないようにずっと副都心線で座ってこみてたんですけど、はいうんうん、こうクーラーの場所を探してこうやってみるっていうのもなんかこうドア付近が寒いとかあるかもしれないですね。あと足元が寒いんじゃないのかなとか、
下に寒い空気溜まってますもんね。
ね、
うん、
あそれですよね。増田さんのあの、はいね、インタビューの時でもあった。
冷たい空気は重いわけですからね。
そうですよね。で足が冷えるとやっぱり、う
ん、あ体も冷えるのか。
体冷えてくるんですよね。お、
それ、なんか、やっぱ、どうなんでしょうね、うん。女の人って冷えやすいんですかね。
女の人は冷えやすいと思う。
よく、よく言いますよね。部屋の温度も夫婦で、こう、なんか、うんうん、夫が暑い、妻は寒いみたいな。よく、あるあるですけども。ねえ、どうなんでしょう。私は割と暑がりなんですけどね。
あ、そうなんです。小川さん暑がりっぽいですね。
なんかこう、暑苦しくてすいません、本
当に。いやいや。元気ですよね。うん、私は寒がりなんで。
あ、靴下じゃあ結構ずっと履いてる感じです
か？ずっと履いてるし、夏場も、レギンスとかタイツとかずっと、今日も履いてますけど、履いちゃう人なんですよね。
そうですか。
そう、血流が悪いと思うんですけれども。だからこう、温度測ってこう。
ねえ、
ね。って思うんですけど。
私ね、なんていうか、きっと体は冷えてると思うんですけど、気持ちが、
気持ちが暑
がりなんですよ。なんていうか、もう鬱陶しいんですよ、靴下とか履いてるのが。だから冷えてもいいんです、別に。
小川さんは
冷えろって思っても
気持ちが熱い。
そうそうそうそう。もうなんかね、手袋したり、靴下履いたり、しゃらくさいって思ってもね。
しゃらくさい。
ね、もうほんともう。
超江戸っ子ですね。
ほんともう、スカッとしたいんですよ。
スカッとしたい。
そう。
いやでもね、小川さんに会うと、まあ、何度も言ってますけど、すごい元気が出るのは多分そういうのをこう、もらえるので、元気になるんだなと思うんですけど。
おとといも、夜中に道であって。
夜中に道であって。
ドリタさん急いでんの私が引き止めて。
いやいやいや、
話をして一緒に自転車から降ろすっていう、ね。
もう話が全然止まらなくなっちゃって。二人で。
自転車から降ろして。
ずっと、小川さんち前まで喋るっていう。喋ること
。
でもなんかもう、息子さんが早く家に入ろうよみたいになって。
そうそうなんですね。すいませんでした。いやいや、
その時ラジオのことをお聞きしようと思って。
そう、私もまず話すべきはラジオのこと
なんで、ね。ラジオかなと思って。全然別のことが。
カラオケの話とかしてましたよね。
してましたね。
でも、そうなんですよね。
いろんな場所でね、測っていただいて。
そうですね。うん、だから本当に、 その、そうです。何度ぐらいかなって思って測ったりする、しても楽しいかもしれないですよね。
そうですよね。
ああ、この感じって、何度ぐらいだなって予想してから測ると意外に高かったり、低かったりね。
低かったり。
うん。そういうのはすごいあると思うんですけど。
だから古墳で測ってくれ、
あ、はい。
古墳ですよね。
これ
遺跡。
遺跡ね。縦穴式。
中小で測って。
中が 27.2 度ってすごい涼しいですよね。外は何度だったんだっけ？あ、29度。
そう。2度違うっていう、やっぱ昔の人も涼しいところで。
そうですよね。
あと皆さん、
はい。
いい温度計を持ちですよね。
あ、本当ですね。
すごいちゃんとしてるというか。
これは家にあるやつを持ってくださっているのか。
家にあるやつなんですかね。
あと腕時計の形してるやつをお持ちの方なども。
はい。
私は水平のやつを、
小学校ですか、
ね、はい。あれをデイリーの企画で昔買って、それを使ってるんですけど、やっぱちょっと、
待たなきゃいけない。
だいぶ待たなきゃいけないですね、あれね。
そうです。これもそうです。だいぶ待たなきゃいけなくて。
そうですよね。やっぱ最新のデジタルのことかは早いんですかね。
あ、それは気になっていて、
はい。
最新のデジタルは早いのでしょうか。教えていただけると、あとおすすめの機種がありましたら教えていただけると、
そうですね、この我々も。
これを機に購入しようかと。
ちなみにご参加いただく分には、100均で売ってるやつとかにもありますからね。
全然。
そういうのを、
それで。
買っていただいてもすぐできると思いますし。
問題ないです。それでも私やってみようかなとは思っております。
実は自作もできるんですよね。自分で作れるんですよね。
なんかペットボトルで作れるやつありますよね。ペットボトルでその水がこう、どれだけ上がるかっていうことで温度を測るっていうのはありますね。
そういうのをやって、もう、夏ですし、自由研究の季節
だからね。そうです。大人の自由研究で。
まさに大人の自由研究で。
はい。やっていただければ。
楽しいんじゃないかと思いますが。
かなと。うん、電車の中で測ってる方も多いですよね。
電車の中はやっぱ気になりますよね。建物の中ってやっぱすごい気になると思うんですよね。で、あんまり、言わないじゃないですか。やっぱ外気について語られるので。
そうそうそうそう。でも、
はい。
寒いのどうにかしてほしいっていう気持ちは、中の、人だ、中の温度ですよね。
中でね、スーパーとかです
か？スーパーとか、電車とか。
スーパーはでもまあ、そうだよね。電車はね、よく。
よく。
スーパーって、あれ、どの程度の必要があって、やっぱ生鮮食品とか売ってるから、ある程度寒くなきゃいけないじゃないですか。
なんか、出てますもんね、もう。ね、蓋してないから。
あれ、なんかこの間スーパー測った時見たら、この、なんていうんですかね、ディスプレイっていうか、冷蔵ディスプレイは、2度から9度に、を保つようにしてますとか書いてあるんですよね。ああ、そうなんだと思って、だからやっぱりこう18度ぐらい冷えちゃうのは
しょうがないのか
と思いつつも、でも寒いっすよね。
寒いですよね。寒いですよね。だから昔のお肉屋さんみたいにこう向こう側にね、ガラスがあるケースがあるといいんですけど、今もうパックが並んじゃってるので、
あ、そうか。
そう、冷凍
人がいりますからね、ケースに。高級なお肉はスーパーでもそうやって売ってたりしますね。
あ、そうですよね。ああいう
100グラム3000円ぐらいするぐらいやねのやつとか。
そうそうそうそう。確かにじゃあ今言ったように冷凍ケースに入るっていう気合でスーパーに入る。
そうね、もうそんな
ことになる。
寒くないですもんね。あれは冷凍
コンビニ
ケースないからね。
あ、一応お弁当とかはちょっと冷凍なんじゃないですかね。
でもスーパーは寒いけどコンビニ寒くないですね。本当、それ全然気がつかなかった。
コンビニ寒くないですね。あんまり寒くないですね。コンビニで測ってみましょうかね。
そうですね。
コンビニぜひ皆さんも測って
怪しまれないように、そしてお店にまあ、許可を取るなり。
許可を取るなり。
ちょっと温度を測らせてもらってもいいですかって言ったら。いいかもしれないですね。
お兄さんと一緒にこうね。
ね
温度を測って。
いいかもしれないです。
もらえるといいかもしれません。この。
はい。
今回は、南も、安藤隆さんっていう方が。
あ、福岡の方ですね。
そうです。先ほど言った時計型の、やつですごい測っていただいてますよね。
福岡
天神のやつが。外が27.2 度。
うん。
駅が違いますね。天神の中、27.5 度。
ほ
ー。三越も27.5 度。あ、人がやっぱ多いと少し高めかとかあるんですね。 天神。
デパートってそんなに寒くないですよね。居続けるとまあ寒いですけどね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうですね。
でもこれ今セールが終わって、うんうん、8月も半ばぐらいになってくると、店員さんたち秋物着るじゃないですか。
あ、そうなんですよね。
そうですよね。セーターとか着てますよね。
うんうんうん、
ね、ブーツ履いたりね。
うん、急にね。
うん。急に。
なんかこう、あ、聞かなくちゃいけないのかな、みたいな気持ち。
ちょっと、それがご商売ですからね。
そうですよね。
やっぱだから店員さんとかも、まあ、でもあんまり動かないから暑くはないんですかね。
どうなんでしょうかね。いや、でも結構半袖の、うん、
半袖入れたりすると寒いか。結構
冷房入れてると思うんですよ、ね。
うん。
私一個、それで今思い出したのが、はい、東急ハンズが暑い。
あ、暑い
東急ハンズ。
東急ハンズ暑いね。
暑いんですよ。
渋谷じゃないですか。
そう、渋谷
の東急ハンズ。あれ、東急ハンズって暑いし、湿度も高い気がする。
湿度、湿度も高いかも。なんでだろう。
あの、百貨店ってサラサラしてますよね。
サラサラしてる。
東急ハンズは、湿ってるね。
湿ってるね。
あら、ほん
とだ。大丈夫かな。うん、湿ってるね。
なんでしょう。
なんでしょう、あの、
あ、でも、それはあれですかね、はい。渋谷に限った話かな。
どうなんだろう。
新宿の東京ハンズはね、高島屋にくっついてますからね。
くっついてるから、意外と。
あそこはサラサラしてる。
サラサラしてるんですけど。
池袋の東京ハンズ湿ってる気がします。
あ、行ったことないな
ぁ。うん。
あの、銀座の、なんか、あの、東京ハンズ、有楽町にある東京ハンズは、
あ
の、そう、1階がなんか店舗が入っているので、で、5階か4階からがあれなんで、そんなに。
やっぱ店舗、別の店舗のテナント型の東京ハンズはそんなでもないけど。
そうですね。
自立した一つの建物。渋谷の東京ハンズが暑いっていうのはちょっと。
でも東京ハンズ、あの、渋谷の東京ハンズが暑い第一の要因は、はい、階段を使うからっていう。
ああ、あれ登りますもんね。
あれきついですよね。あれは、なんかこう。
エレベーターなかなか来ないしね。
なかなか来ないですね。
古い建物ですからね。
そう。
みんな大好きな東急ハンズ。
ターつけてほしいなと思いながらも、こう、カロリー表示とか最近書いてあって。
そうですよね。
よし、頑張るか、みたいな感じになりますけど、ちょっと東急ハンズも測ってみようかなと。
そうですね。
はい。小賀さんはあと他にどっか測ってみたいとかありますか？
私はもうね、スーパーをしらみつぶしに測りたいと思ってるんですけど。どうですかね。
あ、そうですか。
もう最も寒いスーパーを見つけたい。
最も寒いスーパー。
うん。
最も寒い。でもスーパーは。
私は
あれですよね、うん。デパートじゃなくてスーパーですよね。
スーパーがやっぱり寒いんじゃないですかね。うん、この間ね、自由が丘のピーコックも相当寒かった。回転してすぐ。
あ、
回転してすぐお客さんも少ないからやっぱ寒いんですかね。
あの、始発の電車も寒いですよね。
あ、
銀座線の。
それは朝が寒いからじゃないですか。
そうじゃなくて、銀座線の、あの、困ってる間、車庫に入ってる間、ガンガン冷房が効いてて、ガーって、
あ
ー、渋谷に入ってきて、はって入ると、めっちゃ寒いんですよ。
あ、本当に。
めっちゃ寒いと思って。
へぇ
ー。もうみんな入ってきて、みたいな。
あ
ー。なんか人の熱はありますよね。
そうですね。うん、それ、うん。
じゃあ人がいない、朝のスーパーを狙って、
そうですね。
行く感じですかね。
でも、やっぱ昼になるとある程度外気も暑くなって人も入ってきて、それでガンガンまた冷房がかかってきて寒くなるっていう可能性もありますしね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょっとこれはいろいろ集中的に調べたい、
ね。調べたいですね。
ちょ、あの、寒いスーパー情報もぜひありましたらお寄せください。はい、
スーパー情報。
はい。
スーパーそうですね。ビブレとかデパート系は、はい。はい。
あ、そうですよね。
やっていただいているので。
駅とかって暑いですよね。
駅暑いですね。
あ、おっと。
50
分です。あ、その子をしている間にお時間になってきてしまいました。
いつもこんな感じで家の近くでベラベラと喋ってしまうんですけれども。そうなんですよね。
さあ。
はい。
まあ、何しろそういったわけでご投稿をお願いしますということです。はい、じゃあ、ちょっと投稿方法を詳しくドリザさんからお願いしてもいいでしょうか。
はい。はい、ですね、参加方法はですね、はい、温度計を用意いただき、
はい、
ここは何度と気になった場所を温度測ってください。
はい、
で、続いて測った場所の写真を撮影。
はい、
その時に、まあ、あの、温度計入らなくても、いいです。あの、ツイートの内容に書いていただければ大丈夫ですので、うん、あと、簡単な 住所を、可能な範囲でいいので、書いていただければこちらで、はい、探すなり、適当に、
手で、ね、
適当
にやるので。どんどん、ドイタさんが手でマッピングしてくださって。
そうですね。今回は絹川さんがすごいやってくれて、はい、いるので、私も途中から。手伝っていきたいと思います、はい。今回こんなに投稿していただけるとは思ってなかった。
ああ、でも本当にいつもそうなんですよね。そうなんです。どうかな大丈夫かなって思うとね、いっぱい寄せていただいて。
はい。
はい。
今回本当、いっぱい本当投稿していただいてるので頑張っていきたいと思います。
はい、じゃあ、ぜひご投稿よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
じゃあ、ここで、デイリーポータルの方から、告知なんですけれども、新人賞は今日いっぱい。
はい。本日の24時まで受け付けております。
すごい来てますね、駆け込みで。
あれ、もう最近僕結構ジフアニメやって、はい、ヘボコンやって、新人賞やってって分かったんですけど、応募系やって分かったんですけど、うんうんうん、応募作品の大体半分から3分の2ぐらいは締め切り前日に来ますね。
はい、すごいですね。そんななんか、そういうことなんですね、みんなね。
そ
う、
それが、うん、世の中のコンテスト一般にそうなのか、それともデイリー読者がそういう感じなのか、どっちなのかわかんないですけど。
いや、でもそういうものなんじゃないですかね、もしかしたらこれは。
そういうもんか。はいはいはい、はい。じゃあ、ということで、今日の。
はい、まだ大丈夫。
12時までですね。まだ大丈夫。
今から撮影して帰ってもギリギリ間に合う感じですね。
ギリギリ間に合う、ね。
ギリギリ間に合う。
仕事終わってからだとちょっと厳しいかもしれないですね。
ちょっと厳しいかもしれないですね。
うん、まあでも。
はい。
大丈夫ですよ。
漫画部門も
あと仕事終わってからの人は、はい、自分のブログ読み返して、
過去の面白かった
やつを送るっていう手はありますね。
そういう手もあります。
そうそうそう。ね、漫画部門と記事部門ありますので、どちらも。今日いっぱいまで。
はい。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
お願いします。
今、デイリーからの告知はそんなとこですかね、石川くんよ。はい。
はい。
はい。
まだどこにも書いてないんですけど、はい、8月の、いつだっけな、23日でしたっけ、土日に、いつも行ってる大垣の、
ああ、はい。
ミニメーカーフェアにまた出ます。はい。はい、ね、23日かな土日です。
はい。
で、岐阜県大垣市の、何でしたっけ会場。イヤマス？イヤマスなのかな今年。イヤマスとかなんかその辺のところですので、お近くの方はぜひお越しください。
はい。
はい。中部地方になかなか僕らね、行かないのでね。
あ、そうですよね。うん。
貴重な機会だと思いますので、ぜひ。はい。あと、ヘボコンのなんか映像とかも持ってこうと思ってますので。
おー、じゃあ、
はい、
ぜひね、
興
味のある方は来てください。では、コロカルさんの告知を、はい、どうぞ。
コロカルニュースというのがあるんですけれども。
はい。あ、小坂井さんも。
はい。
デイリーライターの小坂井さんも参加している。
小坂井さんのお話です。
は
い、
お
はい。活躍していただいている小坂井さんがですね。まだちょっと詳しくは言えないんですけれども、連載を多分持って、
はい。
記事を書くことになると思います。
え、コロカルに？
はい。
おー、合ってますね、でも。
はい。はい、なので、ちょっと楽しみにしていただけると。はい、また近々ご報告できればと思います。
はい。
はい。
もう楽しみです、それは。はい。今、小坂井さん絶好調ですからね、
絶好調ですね、
デイリーでも、
はい。はい。
では、まあ、そんなところでいいですよね。はい、じゃあ、何しろ、ドワングランプリ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。また来週。
また来週。